聖母の飛翔天の祝日を迎えました。マリアを祝い、マリアのもとにとどまるということはどんな意味合いがあるのでしょうか。与えられた朗読を通して考えてみましょう。朗読の後半46節から56節にかけてはマリアの賛歌と呼ばれる箇所です。マリアが言葉にした世界が私たちにどのようにつながるのか分かれば、私たちがここにとどまる意味も理解できるようになり、8月15日にミサに集う意義と価値を人々に語って聞かせることもできるでしょう。マリアの賛歌はマリアの個人的な体験から始まります。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださった。それはマリアの個人的な体験でしたが、そこに神の働き方を見たのです。旧約時代、人々が神の声に耳を傾けない中、神に忠実なノアとその家族に目を留め、洪水が地上を覆ってノアの家族だけが救われました。あるいはアブラハムはカルデアのウルから出た小さな部族でしたがお選びになりました。エジプトという大国にあってイスラエルの民が虐げられていた時、モーセを通して神はこの小さな虐げられた民を救い出しました。またエッサイの子供たちの中で体格も優れ、いろんなこの長男であるとかそういう人たちには目を留めず、末の弟に目を留めて神はイスラエルの王をお選びになりました。人々が目を留める者には目もくれず、人々から低く見られていた部分に目を留めるお方なのだと理解したのです。マリアは自分の個人的な過去の体験から神のなさり方に思い至ります。過去から現在に至るまで神は思い上がる人、権力を振るう人、止める人ではなく、身分の低い人、飢えた人に近づいてくださるのです。そしてこの小さな人々に寄り添う態度は未来にも変わらない。これがマリアの理解した神の働き方でした。私たちも今こうしてマリアの賛歌を聞きながら、神のなさり方は過去、現在、未来変わらないということを確認しました。私たちはなぜここに集まるのでしょうか。それはマリアが声を上げた神のなさり方を私たちも一緒になって称えるためなのです。私たちは単なる見物人でしょうか。マリアの賛歌を聞きながら、なるほど、神のなさり方はそうなんだなと理解し、それでもなおマリアのそばを通り過ぎようというのでしょうか。そうであってはいけないと思います。私たちがマリアを祝い、マリアのそばにとどまるのはマリアが体験し理解したことを現代に向かって証言するためです。神のなさり方は今も変わらないのだ。世の人々が褒めたたえ憧れる人々の脇を神は通り過ぎ、低いとされているもの、取るに足らないとされている存在のもとへやってくる。私たちは神のこのような働き方を称えますとミサの中で表明するのです。これを一言で言うなら、憐れみを忘れない神の働きと言えるでしょう。 私たちはこの世が褒めそやす生き方には立たず、憐れみを忘れない神の働きを称える新しい神の民となっていく必要があります。